もし今聞いているあなたがですね、何か新しいスキルを身につけようと意気込んでスクールに通い始めたとしますよね。
はい。
で、初日に指導者から開口一番、ダメ人間の皆さんこんばんはって挨拶されたらどう受け止めますか？
いや、大半の人はフリーズするか、まあ普通に不快に思ってクレームを入れるんじゃないですかね。
ですよね。ちょっと何か聞き間違えたかなみたいな。
間違いなく現代の一般的なコーチングとか教育の現場ではかなりリスクが高すぎるアプローチですよね。
ええ。
コンプライアンスの観点から見ても、ともすればタブーとみなされるようなかなり強い言葉のチョイスですから。
そうなんですよ。なんか一昔前のスポコン映画に出てくる強烈な鬼コーチみたいじゃないですか。
確かに、そんな響きがありますね。
でも実はここからが今回の深掘りの本当にエキサイティングな部分なんですよ。今日私たちが読み解いていくソース資料はですね、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のレポートなんです。
はい、2026年の3月16日に開催されたオンライン教室の記録ですね。
そうです。で、一見するとローカルなスポーツスクールの、普通の技術指導の記録かなって思うじゃないですか。
ええ、最初は私もそう思って読んでいました。
でもページをめくっていくと、いや、これが単なるスポーツの技術論の枠を完全に超えていることに気づかされるんですよね。
全く同感です。この資料の根底に流れているのはですね、非常に高度でかつ普遍的な学習と成長における究極のメンタルモデルなんですよ。
究極のメンタルモデル。
ええ。バドミントンというスポーツを在大にはしているんですけど、ビジネスとか語学学習とか、あるいは人間関係とか、
はいはい、
そういうあなたが日々何かを習得して見えない壁を越えようとするときに直面する心理的な葛藤に対するものすごく鮮やかな回答が提示されてるんです。
なので今回の私たちのミッションは、このレポート資料からあなたが明日からすぐに使えるような人生のブレイクスルーのヒントを抽出することです。
素晴らしいミッションですね。
では早速、先ほどちょっと触れたダメ人間の皆さんこんばんはという中島コーチの衝撃的な挨拶から紐解いていきたいんですが、なぜあえてこんなトゲのある言葉を投げかけたんでしょうか？
これ言葉の裏にある意図を読み解いていくと、決して参加者を侮辱しているわけではないってことがわかるんですよ。
ほう。
むしろこれは人間の本質的な弱さをついた愛のある警告なんですね。
愛のある警告ですか？
はい。人間って誰しも無意識のうちに上手にいかない今の自分を肯定しちゃうじゃないですか。
ああ、ありますね。
現状を正当化するためのロジックを必死に組み立ててしまう生き物なんですよ。今日は仕事で疲れているからとか、もともと運動神経が良くないからとか。
ああ、年齢的にちょっと遅すぎるからとか。いやー、耳が痛いですね。
ですよね。
なんか新しいことを始める前から無意識に言い訳のバリアを張っちゃうこと、確かにありますよ。
そこなんです。中島コーチはその現状の自分を守るための勝ち目のない戦いを今すぐ放棄しなさいと伝えているわけです。
なるほど。
今がダメでも別にいいじゃないかと、現在を受け入れた上で、では未来の自分はどう変わりたいのかという一点に全エネルギーを注ぐべきだと。
うんうん。
つまり相手より優位に立とうとするマウンティングとか、周囲からの見え方を気にするんじゃなくて、自分自身の純粋な進化に投資せよという非常に合理的なメッセージなんですよ。
保険ではなく未来への投資をするっていうことですね。万が一失敗して変われなかった時のために、いや今回は本気じゃなかったからみたいな心理的な保険をかけておくのをやめると。
ええ、まさにそれです。いかに常軌を逸したでも理にかなった行動に結びつくかを示す強烈なエピソードがあるんです。
あのエピソードですね。今聞いているあなたにもぜひ想像してみてほしいんですが、
はい、
これ中島コーチご自身が過去に出場した地区大会での話なんですけど、初めての出場にもかかわらず、なんと大会本部の後ろを何度もうろうろと歩き回って、
ええ、
中島です、俺を見ろって周囲に猛アピールしたそうなんですよ。
自ら極限までハードルを上げて退路を断つ行為ですね。
でも結果はどうだったかというと、なんと1回戦で敗退してしまうんですよ。
そうなんですよね。
いや、私ならもう穴があったら入りたいくらい恥ずかしいですよ。散々大口を叩いておいて初戦負けなんて。
まあ普通はそうなります。
ところがコーチは全く恥ずかしがる素振りもせずに、負けた相手と握手をするときに真顔で来年見とけよって言い放ったというんです。
強烈ですよね。
いや、ちょっと待ってくださいよ。これなぜわざわざ自分からそんな大恥をかくようなプレッシャーをかけに行くんですか？普通の感覚なら絶対に避けますよね。
はい、普通は絶対に避けます。でも資料の中にある恥を避けることは成長を避けているのと同じ、 という一文がこの行動の核心をついているんです。
恥を避けることは成長を避けること。
私たちは往々にして同僚からの評価とか自分の小さなプライドを守るために無難に負けることを選んでしまいがちなんですよ。
無難に負ける。
全力を出して負けたら本当の自分の実力を突きつけられてしまうじゃないですか。だからあえて少し力を抜いて言い訳できる余白を残しておくんです。
わかります。それ仕事の会議なんかでもありますね。混ぜ外れなことを言って笑われたくないからあえて無難な意見しか言わないみたいな。
そうですそうです。
それも一種の無難な負けということですよね。
まさにそれです。中島コーチの来年見とけよという言葉は負けた相手に向けられた負け惜しみなんかじゃなくて実は強烈な未来の自分との契約なんですよ。
未来の自分との契約ですか？
はい。恥をかくリスクをあえて先払いすることで言い訳をする逃げ道を完全に塞ぐ。そうやって成長を強制的に加速させるシステムを自ら構築しているわけです。
はあ、なるほど。
これは非常に高度なセルフコントロールの手法と言えますね。
恥を先払いした投資なんですね。今これを聞いているあなたはどうでしょうか？恥をかかないためにあえて小さくまとまってしまっているプロジェクトとか挑戦を避けていることはありませんか？
耳が痛い問いかけですね。
将来振り返った時にあの時思い切ってらってよかったと思えるスケールを選ぶか小さなプライドの殻に閉じこもるか。
この保険を捨てるっていうマインドセットだけでも十分価値があるんですけど今回の深掘りが本当に面白くなってくるのはここからなんですよ。
そうなんです。ここまでは退路を断ち未来を信じるっていういわば精神論メンタルの話でしたよね。でも私たちが今読んでいるのはバドミントン教室のレポートなんです。精神論で終わると思いきやこの哲学が実際のバドミントンの体の動かし方という物理的なアクションにどうやって直結していくのか、
はい、
ここからの展開が本当に見事なんですよね。
精神的な勇気がコンマ数秒のスポーツの世界でどのように身体操作として現れるのか。資料ではムチ打ちあるいはピーター打ちと呼ばれる極めて合理的なスイングのメカニズムが紹介されています。
スマッシュを打つ時の技術ですよね。中島コーチはこれを裏メシアと名付けています。お化けが手を下に向けて裏メシアってするあの形ですよね。
はい、その通りです。
でもこれって具体的にどういうことなんでしょうか？
バドミントンのシャトルって速いものだと時速数百キロにも達するんですよ。
数百キロ、新幹線より速いですね。
そうなんです。そんなものが自分に向かって飛んできたら人間の本能として恐怖から少しでも早くラケットを振り上げて準備したくなりますよね。
はい、絶対に早く構えて安心したいです。
しかしそこをぐっとこらえてあえてラケットのヘッドを下に向けておくんです。手首の力を抜いてお化けの裏飯屋みたいにしておく。
はいはい。
そして体が前に動き出した後からラケットが遅れて出てくるようにするんです。
遅れて出てくる。
バイオメカニクスの観点から言うと体幹から腕へと力が伝わる際にラケットが後ろに取り残されることで前腕の筋肉とか筋膜に強烈な引き伸ばしが起こります。
ゴムを引っ張るみたいな感じですかね。
まさにそうです。この蓄積された弾性エネルギーが最終的にムチがしなるように一気に解放されて爆発的な威力を生み出すという物理法則なんです。
なるほど。
バドミントン界ではかつての名選手であるピーター・ゲイドが得意としたようなための効いたしなやかなスイングに由来してピーター打ちとも呼ばれています。
ただのフォームの話じゃなくて物理的なエネルギーの蓄積なんですね。これ私なりの解釈なんですけど、
はい、
弓矢を放つ時の感覚にすごく似ていませんか？弓ってギリギリまで後ろにぐーっと弦を引いてためを作らないと矢にエネルギーが伝わらなくて遠くまで飛びませんよね。
素晴らしいアナロジーです。弓矢も弦を引いている間は前に進むことはできませんがその間に凄まじいポテンシャルエネルギーを蓄えているわけです。裏メシアの技術もこれと全く同じで最大のエネルギーを放出するためには直前まで意図的にためを作る必要があるんですよ。
なるほど。
同時にですねバックハンドのレシーブ時にもグリップエンドつまり持ち手の底の部分を相手に突き出すように構えることでスイングの軌道が確保されてネットにかかりにくくなるっていう理にかなった技術も解説されています。
でもちょっと待ってくださいよ。もしかして、
はい、
相手の強烈なスマッシュが飛んできている極限状態の中で打つ直前まであえてラケットを下げておくのってとんでもない恐怖ですよね。本能に逆らうわけですから。
おっしゃる通りです。早く振りかぶりたいという本能、つまり早く構えて安心したいという欲求に抗う必要があるんです。
ということは、早くラケットを構えて安心しようとする身体の反応って、先ほど話に出た失敗した時のための言い訳、つまり保険を用意する心理状態と全く同じ構造じゃないですか。
つながりましたね。なぜこの裏飯やスマッシュが単なる技術論を超えているのか。それはこの動作自体がメンタルモデルの身体的な体現だからなんですよ。
身体的な体現。
ええ、早く準備して安心したいという現状の不安や恐怖、それに打ち勝ち、遅れてくる無知の最大の威力という未来の自分を信じて待つことなんです。
いやー、鳥肌が立ちました。裏飯屋のためを作るあの数秒間は、文字通り保険を捨てて投資を選ぶという決断をコートの上で実行しているんですね。
そうなんですよ。メンタルの未熟さとか恐怖心っていうのは、すぐに身体の力みとか早すぎる準備として現れてしまいます。
はいはい。
恐怖に打ち勝つ精神力がなければ、この物理的なためは作れないんです。技術を極めるプロセスそのものが、己の心と向き合って不安をコントロールする修行になっているというわけですね。
自分自身の心と身体のコントロール、つまり自己との戦いが、ここまで深くリンクしているとは驚きです。さて、自分のスイングをマスターした後は、いよいよ対人、つまり他者との戦いや困難な状況にどう立ち向かうかという戦術のテーマへ入っていきます。
ここで重要なキーワードとなるのが、打球の方向性とそれを体現するマリスカ打ちという技術ですね。
例えばダブルスの試合で、相手から強烈なクロススマッシュが飛んできたとします。その時、あなたならどう打ち返しますか？慌てて自分もクロスに打ち返してしまっていませんか？という問いかけが資料にあります。
相手の強い球に対して、無意識のうちに自分が一番打ちやすいコースに逃げてしまう。これってスポーツに限らず、あらゆる局面で人が陥りがちな罠ですよね。
そこでコーチが提唱するのが、あえて低い打点からストレートへ抜くマリスカ打ちです。
はい。
これはインドネシアのトップ選手であるグレゴリア・マリスカ・トゥンジュン選手のように、苦しい体勢からでもタイミングをずらして相手の意表をつくショットに由来しているんですよね。
ええ、常に自分が打ちやすいコースを選ぶのではなく、意図的に打ちにくい難しいコースへ挑み続けることこそが上級者への道だという教えです。
ただここでも私、率直な疑問があるんですよ。
どのような疑問でしょうか？
ラリー中でピンチの時くらい、一番安全で一番簡単なコースに逃げてもいいんじゃないですか？なぜわざわざそんな余裕のない時に、自分をさらに苦しめるような難しいコースを狙う必要があるんでしょうか？
それは非常に自然な疑問です。なぜなら、人間の脳は常に最もエネルギー消費の少ない安全なルートを選ぶようにプログラムされているからです。
ですよね。
しかし、ここで資料の中にあるもう一つの強烈なキーワード、ド M マインドというのを紐解く必要があります。
ド M マインド、またしてもパンチの効いた言葉ですね。
もちろん比喩表現なんですけど、要するに不利な状況をどう逃るかを楽しむ姿勢のことです。
なるほど。
バドミントンにおいて、簡単に相手の上に立とうとするマウンティングの欲求を捨てる、攻め込まれているピンチの状況そのものを面白がって、どうやって相手の期待を裏切るかを考えるメンタルを持つことが、結果的にレシーブ力を圧倒的に高めるんです。
ピンチを楽しむマインドですか？でも、打ちやすい方に逃げてはいけない決定的な理由って何なんでしょう？
なぜなら、打ちやすいクロスへ逃げるというその場しのぎのミス回避は、相手にとって最も予測しやすい都合の良い球になってしまうからです。
あー、なるほど。
これもまた先ほどの保険の一種ですよね。資料の中で、参加者の方が、相手のレベルが上がると途端にラブゲームになってしまうというエピソードを共有しています。
ラブゲーム、つまり一点も取れずに負けるってことですね。
ええ、簡単なコースへの逃げは、レベルが上がれば上がるほど相手に完全に読まれて全く通用しなくなるという冷酷な現実なんです。
うわー、痛いところを突かれますね。その場しのぎで楽な道を選び続けると、長期的には完全に手詰まりになってしまう。方向性を間違えるなというのは、そういう意味だったんですね。
ええ。
これ今聞いているあなたの仕事や学習にもそっくりそのまま当てはまりませんか？会議で反対意見が出た時、とりあえず波風を立てないための打ちやすいクロスばかり打って、
はい、
根本的な問題解決という打ちにくいストレートを避けていないでしょうか？
全くその通りです。だからこそ、この資料の最後、クロージングの部分が非常に象徴的なんですよ。
はいはい。
このレポートの末尾には、 会議の音声を文字起こして要約を担当した AI ライターからの感想というメタ的なセクションが添えられています。
あ、そこ読みました。 AI 自身がこの内容に魂を揺さぶられたと語っているんですよね。
そうなんです。 AI すらも日々の膨大なデータから学習し、失敗を恐れずに最適解というアウトプットを出し続けることで進化している。人間も AI も成長の本質は同じだと。
すごい視点ですよね。
ここが極めて重要なんです。 AI でさえ安全地帯である過去の確実なデータにとどまることなく、新たなパターン、つまり難しいコースに挑戦し続けることで精度を上げています。ほにかえって私たち人間は日々の生活の中でついつい選んでしまっている打ちやすいクロスは何か、そこを見つめ直す必要があるという AI からの鋭い指摘なんです。
安全な道は一見すると心地よいですけど、そこから真の進化は生まれないということですね。いや、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今回のフィニックス愛知のオンライン教室レポート、いかがだったでしょうか。
単なるバドミントンの技術論かと思いきや、とてつもなく普遍的な学びに満ちていましたね。
現状を肯定する言い訳を捨てて未来の自分へ投資すること、恥を恐れず来年見とけよと宣言して退路を断つこと、恐怖に打ち勝ち、あえて物理的なためを作る恨み屋の身体操作、
はい、
そして困難な状況を楽しみ安易な道に逃げないマリスカ打ちとド M マインド、これらはすべて自分自身をアップデートし続けるという一点において見事につながっています。
そうですね。そしてレポートの第6セクションにはアウトプット習慣チェックリストという項目もありました。
ああ、ありましたね。インプットした知識は行動に移して初めて自分の力になると。
ええ、これを聞いているあなたもぜひ今日学んだ未来への投資や恨み屋のメンタルについて SNS でつぶやいたり同僚に話したりして、必ず一つはアウトプットしてみてください。
そうですね。知識をただ消費していい話を聞いたって終わらせないこと、それがこの資料が私たちに突きつけている最大のチャレンジかもしれません。
本当にそう思います。さて、それでは最後に、
はい、
もし恥を避けることが成長を避けることだとしたら、あなたが今誰にも言わずに心の奥底でこっそりと隠し持っている一番恥ずかしいけれど本当は叶えたい目標は何でしょうか。
うん、
もし明日あなたの今の不甲斐ない自分としっかり握手をして来年見とけよと真顔で宣言できたなら、あなたの人生というラリーはどう変化していくでしょうか。あなた自身のコートで今日からあえて打ちにくいコースへの一歩を踏み出してみてください。そのアウトプットの先に必ず新しい自分の進化が待っているはずです。それでは今回の深掘りはここまでとなります。